ルカ7の36から43。さて、あるパリサイ人が一緒に食事をしたいとイエスを招いたので、そのパリサイ人の家に入って食卓に着かれた。するとその町に一人の罪深い女がいて、イエスがパリサイ人の家で食卓についておられることを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきて、泣きながらイエスの後ろで御足のそばに立ち、涙で御足を濡らし始め、髪の毛で拭い、御足に口づけして香油を塗った。イエスを招いたパリサイ人はこれを見て、この方がもし預言者なら、自分に触っている女が誰で、どんな女であるか知っておられるはずだ。この女は罪深いものなのだから、と心密かに思っていた。するとイエスは彼に向かって、シモン、あなたに言いたいことがあります、と言われた。シモンは、先生お話しください、と言った。ある金貸しから、二人の者が金を借りていた。一人は500でなり、他の一人は50でなり借りていた。彼らは返すことができなかったので、金貸しは二人とも許してやった。では、二人のうち、どちらが余計に金貸しを愛するようになるでしょうか。シモンが、余計に許してもらった方だと思います。と答えると、イエスは、あなたの判断は当たっています。と言われた。日本に名古屋学院という学校があります。1887年と言いますから、明治20年のことです。フェレデリック・チャールズ・クラインという方が宣教師として日本にやってきて、名古屋で伝道するために、まず学校を作りました。名古屋英和学校と言います。それが名古屋学院の前身でありました。そのクライン宣教師は、この学校のモットーを、敬神愛人と、そう定めました。神様を敬い、人を愛するというわけですね。英語では、Fear God, Love People。で、このモットーは、関西学院大学、それから慶和学園大学、横須賀学院、そういういろんなところで同じモットーが用いられています。西郷隆盛の座右銘も、敬天愛人で、九州学院などは敬天愛人の方を使っているようです。神様を敬い、人を愛する。かっての時代の人は、その人がどんな信仰を持ってらっしゃっても、この世には、人間以上のお方がいらっしゃる。人はそれを敬わなければならない。そういうことを知っていました。しかし今日では多くの人々が目に見えないものは存在しない。そういう唯物思想に洗脳されています。目に見えない神様を恐れ、敬うということがなくなったのです。そしてそこから様々な不道徳が生まれました。犯罪が生まれました。唯物思想では、人間は他の動物と何も変わりません。人を物と考えるわけです。そしたら、その物には人権などはありませんからね。人権という概念は唯物思想にはありません。ですから唯物思想の国で平気で人権侵害が行われるのはそのためです。神様を恐れ敬う。これがなかったら、人を愛するということ。つまり、人を人として、動物でもない、物でもない、それぞれが神様に作られた特別な存在であるとして、人を人として愛するということがなくなってしまうのです。神様を敬い、人を愛する。これはどこから来た言葉でしょうか？マタイ22の37から39です。イエス様はこう言われました。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な 第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めもそれと同じように大切です。これは旧約聖書の申命記レビ記にある言葉をイエス様がそのまま引用なさいました。イエス様は聖書の言葉通りに神様を愛するというところにも隣人を愛するというところにも両方同じ愛するという言葉を使っていらっしゃいます。私たちは神様を恐れ敬えと言われたらもうわかりますよね。わかりやすいです。ところが聖書の言葉通り、またイエス様が教えられたように神様を愛しなさいと言われたら、え、神様を愛するの？という、そういう驚きがきっとあると思うのです。聖書も、誠の神様も知らなかったとき、私たちは神様を愛するなどといったことを考えていましたか？おそらく考えなかったと思うんです。配偶者や恋人を愛する。それはわかります。尊敬する人に憧れる。これもわかります。家族や友人を大切にする。よくわかりますね。子供や孫を可愛がる。これもある年齢になれば皆さんわかります。そんな風な愛の思い、それと同じような愛の思いで神様を愛しなさいというわけです。神様を軽んじたら罰が当たりますよっていうことは親から教えられました。ですから、ないがしろにしてはいけないということは心のどこかにあるんですけれども、だからといって、どこにいるかわからないような神様に、そんなに親密に愛するというふうな親密な関係持てるんだろうか。そういう神々とは、ほどほどのお付き合いをしておけばいいのだと。そんなふうに考えて長い年月を過ごしてきたのではないでしょうか。ところが聖書には神様が人を愛した。そして人はこの神様を愛して生きていくんだということが書かれているんです。神様は単刀直入にこう言われます。私はあなたを愛している。I love you です。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。イザヤの43-4です。そしてマラキの1-2には私はあなた方を愛しているとあります。さらに主はあなた方を恋したった。そういう言葉さえあるわけです。恋したと訳されています。そういう激しい求める愛というものさえ神様は私たちに対して持ってらっしゃるというのです。この神様の愛を知った人々もまた神様を愛し神様を恋したいました。鹿が谷川の流れを慕いあえぐように神よ、私の魂はあなたを慕いあえぎます。詩編の 42-1 ですね。また詩編の 84-2 には、私の魂は主の大庭を恋したって耐えるばかりです。私の心も身も生ける神に喜びの歌を歌います。詩編の 116-1 では、私は主を愛する。主は私の声、私の願いを聞いてくださるから。そういう叫びがあります。真心から神様を信じた人々は、このように神様への愛を言い表してきたのです。イエス様はご自分を信じる者に、あなたは私を愛しますかと言っておられます。そして、私たちの愛が冷えた時には、あなたは初めの愛から離れてしまったと、叱ってくださるのです。こうした言葉は、信仰とは何かを教えてくれますね。信仰とは、理論的に神様を理解することではない。 儀式や戒律を守る、そういったことの中にあるわけでもない。良い行いを積み重ねることの中にでもない。それは、私たちが神様から愛され、私たちが神様を愛するということの中にある。それが信仰なんだということをイエス様は私たちに教えてくださったのです。このような神様と人との愛の関係を教えている書物、それは聖書以外にありません。どの宗教でもこんなに私たちを愛してくださる神様が、また私たちが愛することのできる神様を教えているものは一つもありませんでした。そして、この神様の愛を目で見て、手で触ることができるほどに、具体的に表してくださったのは、イエス・キリストのほか誰もありません。私たちは、聖書とイエス・キリストによって、この神様の愛を知ることができます。神様と人との愛の関係を学ぶことができるのです。さて、今日の箇所ですが、ここには、この神様の愛を知らなかった人と知っていた人と二人登場します。神様の愛を知らなかった人とは、イエス様を食事に招いたシモンという名前のパリサイ人です。このパリサイ人というのは聖書に精通していた人たちでしたから、神の愛について語れと言われたら、もうとうとうと聖書をあちらこちら引用して語ることができたでしょう。でも彼らは神の愛を言葉の上では知っていても、実際には体験していなかった人でした。彼らにとって神の愛とは、自分たちパリサイ人が先祖伝来の伝統に従って生活をしている。それが神様に愛されている証拠なんだ。これ以上神様の愛はいらない。彼らはそう考えていたわけです。ですからパリサイ人の多くは、すべての人に注がれている神様の愛を教え、それを行いで示されたイエス様に反発を覚えていました。自分たちだけが愛されている。他の人たちはそうでないと彼らは考えていたからです。そんなパリサイ人であるのに、このシモンがイエス様を食事に招いたというのはどういうわけでしょうね。おそらく善意からというよりは、イエス様の言動のうちにイエス様を非難する、そういう非難の種を見つけようとして招いたのではないかなと思われます。そしてイエス様を批判する機会がすぐにやってきました。その町で罪深い女と呼ばれていた一人の女性がイエス様の足に香油を注ぎ始めたからです。それを見ましたシモンは、この方がもし預言者なら、自分に触っている女が誰で、どんな女であるか知っておられるはずだ。この女は罪深いものなのだから。そう心の中ですか、心の中で言いましたね。神に選ばれた人なら、こんな罪深い女から香油などを受けるべきではない。このイエスは、聖なる預言者ではない、ただの俗人だというふうに、このパリサイ人シモンは自分勝手な判断をしたのです。イエス様はシモンの心を見抜きまして、一つの例え話を始めました。それはこういうものです。ある金貸しから二人の者が金を借りていた。一人は500デナリ、他の一人は50デナリ借りていた。彼らは返すことができなかったので、金貸しは二人とも許してやった。では、二人のうちどちらが余計に金貸しを愛するようになるでしょうか。短くて単純な話です。この例え話は、私たちは皆罪という借金を負っているんだということを教えています。聖書で罪は、負い目、負債、借金として描かれています。 私たちは神様に対して罪という負債を持っていて、それを払いきれないでいる。けれども、愛の神様は私たちの負債のすべてを引き受けてくださる。ご自分の命によってイエス・キリストはそれを支払ってくださる。その救い主イエス・キリストを私たちに送ってくださったのです。けれどもシモンはイエス様をそのような救い主として認めていません。預言者の一人だと考えていたけれども、ここでは預言者でもないな、この人は、とそう思うようになっています。イエス様が罪を許すことのできるお方であることを信じていなかったのです。そして自分はこの女のように罪深くはないんだ。そう考えていまして、罪の許しの恵みがどんなに大きなものか、それを理解していませんでした。イエス様はこのシモンに、二人のうちどちらが余計に金貸しを愛するようになるかと質問しています。金貸しを愛するっていう人いますかね？借金を許してもらったと言って、ああよかったなと思うけれども、その許してくれた金貸しを愛するというのはちょっと言葉がね、おかしいなと思うのですが、でもイエス様はあえて愛するという言葉を使うことによって、自分がどんなに多くの罪を許されたかを知る人は、罪を許してくださった方を愛せずにはおれなくなるんだということをここで言おうとしたのです。パリサイ人シモンは自分の罪を正しく見ませんでした。悔い改めることをしませんでした。罪の許しの恵みを体験しませんでした。神様の愛を知ることも、神様を愛することもなかったのです。けれども、この女性は神様の愛を知っていました。シモンが金貸しから50デナリ借りていた人だとしたら、彼女は500デナリを借りていた人に当たるでしょうね。もっともシモンは自分が50デナリだったら、この女は5万デナリだ。いや、50万デナリだ。と、そう思っていたかもしれません。しかし彼女は自分の罪が本当に私は5万デナリです。50万デナリです。そのように認めていました。自分の罪がどんなに神様の前に大きなものか、深いものか知っていました。しかもその負債が雪だるまのように増えていって、自分ではどうにもならないその負債に彼女はあえいでいたのです。そんな時彼女はイエス様に出会いました。イエス様によってその罪を許されました。彼女はより多くを許されたので、より多くイエス様を愛するものになったのです。イエス様はシモンに言われました。この女を見ましたか？私がこの家に入ってきたとき、あなたは足を洗う水をくれなかったが、この女は涙で私の足を濡らし、髪の毛で拭ってくれました。あなたは口づけしてくれなかったが、この女は私が入ってきたときから足に口づけしてやめませんでした。あなたは私の頭に油を塗ってくれなかったが、この女は私の足に香油を塗ってくれました。44節から46節です。当時大切なお客様を食事に招くときには、まず食卓に案内する前に汚れた足をきれいに洗います。それから口づけして挨拶を交わします。そして頭に香油を注いであげるという、そういう習わしがあったのです。ところが、シモンはそのどの一つもイエス様に対してしていません。しかし、シモンがしなかったことを彼女はしています。それは、罪を許してくださった方への彼女の愛の表れでした。イエス様は言われました。だから私は言うのです。 この女の多くの罪は許されています。というのは彼女は余計愛したからです。しかし、少ししか許されないものは少ししか愛しません。シモンのように自分の罪を小さく見積もって許される必要を感じない人は愛することも少ないのです。この女性のように多くの罪を許されたことを知っている者はより多く愛するようになるのです。世の中で一番美しい光景は人々が罪を悔い改め神様に立ち返り神様を愛するようになる姿だと思います。ビリー・グラハムやその後を継ぐようにして同じような大きな伝道集会をしていらっしゃるグレグ・ローリー先生のそういう集会で人々が次々にステージの前に集まる姿は本当にいつ見ても感動します。そうしたことはスモールグループの中でまた牧師室での個人的な面談の中でも何度も起こりました。神様はマルチン・ルサー牧師やマザー・テレサなどノーベル賞を受けるような特別な人たちを選んで大きなことをさせ、それによってご自分の栄光を表されますが、そればかりではないのです。自分の罪を知った人が悔い改めて罪の許しの恵みの中に生きるようになる、より神様を愛するようになる、そうしたことを通して大きな大きな栄光を表してくださるのです。イエス様は彼女に言われました。あなたの罪は許されています。イエス様は罪を許すことのできるお方です。私たちは皆あなたの罪は許されています、この言葉を聞くためにイエス様の元にやってきました。あなたの罪は許されている、私はあなたを愛している、この言葉を聞きましょう、信じましょう、そしてより多く神様を主を愛するものとさせていただきましょう。お祈りをしましょう。父なる神様、あなたは私たちの多くの罪をイエス・キリストによって許してくださいました。そうなのに、私たちがあなたやイエス様を少ししか愛さないというのはどうしたわけでしょうか。自分の罪がどんなに大きなものだったか、またそれを許してくださったあなたの愛がどんなに深いものであったかを忘れてしまっているからだと思います。今日、主が教えてくださったことをよく理解できますように、罪の許しの恵みがどんなに大きなものかを知らせてください。それを体験させてください。主よ、あなたを愛しますと言い表して、あなたを崇めるものとしてください。主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。